今回は映画の話しましょうというところで、ジェームズ・ワン・マリグナント特集。
イエイ。
これ寺田くんのね、リクエストで。
そうなんです。見た瞬間にちょっと衝撃を受けて、どうしてもやりたいなってね、シャークさんに言って、今回まあ願いが叶ったわけなんですけども、結構その前にやりたいこともいっぱいあったんで、結局年越しになっちゃったんですけど、今上映してるんですかね？もうちょっと終わりつつはある。
今ね、ほぼ終わってる。
ほぼ終わってる。
うん。
ちょっと見るのはね、難しいかもしれないけど、まあ多分、すぐに配信にはなると思うんでね。
うん、最近早いからね、うん、配信だに。なんかしろでね、ぜひ見てほしいなと思いますけども、
はい、ここまでシンプルに面白いさ映画って ほんま久しぶりに見たなと思って、
うん、そうやな。
ジェームズ・ワンなんでね、監督が当然すごい監督ではあるんやけど、資料館とかさ、まあ、そうとかそういうシリーズの大元を取った人でもあるわけじゃないですか、
はい、
なんかもっとド派手な宣伝されてもいいはずやのに、なんかひっそりとやってるんですよね、うん、なぜか。
ひっそりとやって
た。ひっそりとやって見た人だけが、これ傑作じゃない？
傑作じゃないっけ？って。
っていう空気になってて、ちょっとやっぱできるだけちゃんと残しておかないと、これは。
うん。
面白かったぞということ、う
ん。刻んでおくことがテーマのポッドキャストですからね。
うん。
まあほとんど公開終わってるんですけども、ネタバレはします。これもう何も言えんくなる映画なんですよ。
そうなんですよね、これ、うん、ちょろっとした情報も全部ネタバレになっちゃうから、とにかく見てくる以外のことがね言えなくなっちゃうので、うん、もう感想言うからにはネタバレありで。
そうですね、まあ初めジェームズ・ワンの歩みとか作品についてとか、うん、ルーツになるいわゆるジャンル映画っていうものがね、あの今回結構ベースになってるって言って、まあそういう話前半するんで、初めのまあ20分ぐらいかなはネタバレなしでいくんですけれども、ちょくちょく多分その話が絡んで出てくるところもあるので、まあ、完全に嫌だっていうね、知らんで見たいっていう人はちょっと聞くのがね、また見てから聞いていただいてっていう感じのものになるかなと思っております。あとレーティングがこれね R18 なんだよね。
そうね、ちょっと残酷な表現はかなり出てくる。
そうだね、そっちだね、そっちの。そんなにかなとか思ったけどな、
まあ、15でいいんじゃないとは僕も思ってんけど、
まあでもなんかいろいろあるんだろうね、そういう例えばその人体破壊の程度とかなんかいろいろあるんだろうね。
まあまあそうなんやろうね、ちょっと分からんけど、その話ではちょっとエイリンがどうなってるかっていうのが
そうよう知らんもんな。
うん、
一応ねそういうレーティングがあり、18歳以下は見れませんっていう作品。
そうですね、性描写とかはないからね、うん、
そっちはないね、うん、っていう感じの作品でございます。この番組心の砂地は音楽、漫画、映画、日常生活に潜む違和感などなど、様々な物事について探求し続ける教養バラエティです。私シャークくんです。
はい、そして私が寺田です。西部八木沢在住です。よろしくお願いします。
ということで本日も始まります、心の砂地。はい、ということで、まあ、今回のマリグナント監督であるジェームズ・ワンの歩みというか、まあね、ジェームズ・ワンについて、まあ、作品集とかマリグナント最新作に至るまでの話をしていきたいなと思うんですけれども、
はい、
まずジェームズ・ワン1977年生まれ、まあ若手になるんかな、ハリウッドとかだったらね、今40代
ぐらいやから若い方ですかね、
うん、名前もワンっていうところで、まあ、中国系の子供としてマレーシアで生まれてて、幼少期にオーストラリアに移住と。で、11歳頃から映画の道を志し、メルボルンのロイヤルメルボルン工科大学へ進学。同大学でリー・ワネルと親友になり、2人で映画制作をするようになったと。長編映画ソーの企画を実現するために、少ない予算で8分間のパイロット版を作って、それが元になってソーの1作目が、まあ、すごい低予算でめちゃめちゃ当てた映画としてね、デビュー作からもすごく話題になったという男でございます。
裏切りみたいなのがやっぱさ、このデビュー作からめちゃめちゃうまいっていう
感じ、ね、うん、そうね、面白いしね、うん、だからソーって確か2004年とかなんですけど、だから僕ほんと中学生とかで、
うん、
めっちゃやばい映画みたいなさ、
そうね
みたいなイメージをね、やっぱ俺たち世代の、まあ、強烈に刻み込まれてる作品ですね。
うん、うん、ソーが使うあの人形 が結構このアイコニックな感じというか、うん、こういうデスゲーム系のもののパロディ元でソウってめちゃくちゃあるもんね。お笑いとかでもさ、めっちゃ多くない？こういうデスゲーム系の
みたいなね。
そうそう、チョコプラとかさ、かまいたちとかもコントでよくやってるけど、それの大元ネタってやっぱそうやし、うん、これの発想はやっぱすごいよね。
うん、すごかったね。だから、うん、もう20代にして鮮烈なデビューをして、ここから喋っていきますけども、着実にキャリアを重ねていってっていうね、今やハリウッドのビッグバジェットの映画も撮る監督になったっていう感じですね。
うん、
まあ、尊敬する映画監督がデビッド・リンチとダリオ・アルジェントっていう風に言ってて、結構ね素直にほんまに好きなもん言うんやなっていう感じの人でも
デビッド・リンチとかね、まあ、
うん、
好きです
か、まあぽいよねっていうところで、作品集、紹介していきたいんですけれども、これインターネットムービーデータベースから、情報は引っ張ってきてるんですけれども、これもノートに載せておくんで、それ見ながら聞いていただけると分かりやすいかなと思います。で、一発目がそう2004年、あのリー・ワネルっていう名前が初め紹介してる時に出たけど、もう一回大学の友達と一緒に作って、でリー・ワネルもあの監督というか、まあ言ったらジェームズ・バン・クルーみたいな感じでね、脚本やったり監督やったりとかで、最近あの透明人間っていうね傑作映画、あのリブートみたいな感じで、
あれリー・ワネルか、ああそう
なんだ、リー・ワネル、
あれめちゃめちゃ面白かったらしいですね、うん、僕一応見れて
ないんですけど、あれ面白いんですよ、うん、だったりとかいう人とずっと初期はかなり一緒に作っていってるっていう感じで、次が、デッドサイレンスっていう、またこれもホラー映画です ね、これも脚本リー・ワネルで、ここで狼の死刑宣告っていうケビン・ベーコン主演のそういう復讐ものみたいなやつを撮ってるんですけど、これであの言ったらずっとホラーの人、まあ、ソーは初めだけ監督してソーシリーズでずっと作っていて、まあ、プロデューサーで関わっていくんだけど、まあ、そういうデッドサイレンス撮ったとかで、まあ、ホラーの人なんだなっていうところが全然違う映画を撮って、そういう復讐劇みたいなものを撮って、
うん、
これでめっちゃおもろいやんみたいな感じになったと、あのホラーのだけじゃなかったんやみたいなっていうところですね。あー、なるほど
ね、うん、
これあの有名なのがあのなんか立体駐車場をなんかすごいカットで撮っていくみたいなシーンがあるんやけど、なんか本当にカメラパスしながら撮ったみたいな、まあ、すごいカットがあるんだ
すご
っそうそうそう、ワンカットで
結構カメラワーク上みたいなシーン多いよね。
あ、そうそうそう、だけどこの狼の死刑宣告あたりからそういった特徴的なそういうショット、まあ、そういう俯瞰上からこう撮るとか、うん、あとカメラをグワングワン回すっていうやつとかね、
はいはい、
特徴だったりしますね。これケビン・ベーコンがマジ最高なんで、これぜひね皆さん見てほしいなと思うんですけど、
はい、
あとはまたやっぱホラーシリーズをずっと撮り続けていて、基本的にシリーズ始めたら一発目はまず俺が撮るみたいな感じ で、その後こう周りの関わってるスタッフにバトンタッチして制作組織とかで関わるみたいなスタイルが続いていくんだけども、
そうですね、
リー・ワネルと一緒に2010年インシディアスっていうのを撮り、2013年に資料館、これまたあのすごい話題になった作品
でしたけど、めちゃめちゃ怖いですよね資料館は
資料館死ぬほど怖い、
いやこれ僕ね見返したくない映画やな、かなり普通に体力使うからね、怖すぎて、
うん、もう怖すぎる本当に、照明の使い方みたいな、今回マリグナントン出てくるんだけど、
うん、
あこっち見てまうみたいなところで出てくる出てくる、あ出てこなかった、あ出てきたみたいなのがしっかりあるっていうね、
そ
う
そ
う
そ
う、
それがうまいし、まあ言ったらこれあのエクソシストと同じじゃないですか、この悪魔に乗り移られたのを除霊するみたいな感じじゃないですか、うん、流れとしては。なんかそれがエクソシストが怖かった理由って、結構その序盤は普通のドラマみたいやったけど、そのだんだんホラー要素が出てきて、うわこれこういう映画やったんやっていうところがやっぱ革命的だったじゃないですか、エクソシストは。でも資料館の場合はもう頭からずっと怖いのよね、エクソシストの怖い部分全部みたいな、
そうね、
ずっとフルで怖いから嫌、
うん、
なのよ本当に。
そう、これは実際のなんかウォーレン夫妻っていうね、そういう心霊を研究してたみたいな、うん、話を元にしていて、でこれおもろいんが、あの劇中で映画の構造みたいなことを言ってくれるっていうか、まずその悪魔っていうのは初め登場してアタックがあってみたいな、なんかそういうセリフがあるんだけど、はいはい、それと映画の構成が一緒みたいな、なんかそういうのもあるんだけど、
あれ面白いですよね、
うん、この時期2010年代前半ってそういう面白いホラー映画みたいなのが、それ海外のなんかすごい新しいホラー映画みたいなのがバンバン出てきた時期で、なんか日本だといわゆる J ホラーブームみたいな、2000年代清水崇であり黒沢清であり、 なんかそういうんだったんが、結構ハリウッド中心に2010年代ってすごい、そうホラーだけど面白い新しいものが出るみたいな、私のフェイバリットでもあります、あのヘレディタリーとか、
うんうん、
イットフォローズとかさ、この時期結構ホラー面白いってめっちゃ思った覚えがあって、リアルタイムだと。
そう、うん、しかもなんかここら辺の人らってやっぱその2000年代頃に流行った J ホラーとかも多分結構、まあ、当然見てきてるから、そうそう
取り入れてる、
普通にあの J ホラー的なこのうっすらした暗い怖さみたいなもう全然入れてくる、
うん、
も
う
ほんまになんか五角形やったらちゃんと全部尖ってるみたいな、
そうみたいなね、
うん、優等生なんですよね、結構
多かったよな、うん、
うん、しかもなんかその僕資料館が好きなところってもう一つあって、ほんまにちゃんとこの、まあ、霊媒師的な二人ね、ご夫婦が来るのと別に、ちゃんとこうカメラとかいっぱい設置したりとかして、科学班みたいなやつが、ちゃんと来る
ん
です
よ。ちゃんと来てんよね。
うん、そうそう。だから、そのあたり本気なのがめっちゃ好きで、ホラー映画、家系のホラー、まあ、パラノーマルアクティビティとかもそうだけど、うん、いやもう家出ろよみたいになるじゃないですか。もっとちゃんとしたとこ頼れよってなる突っ込みどころとかがどうしても出てきてしまうところを、ちゃんと全部潰してやる。で、引っ越したいけど、あの大家族やっぱお金がないからもうこの家買っちゃったからここに住みたいっていう希望とかもあったりしてさ、映画見てる時に引っかかる要素みたいなのをちゃんと排除してくれてるから全力で怖がれる感覚があるね。
そうだね。だからいわゆるそのホラーとかってジャンル映画って言われてさ、結構低予算でまあお決まりがあってみたいな感じで、まあ、その辺はいいじゃないのみたいな感じになってるけど、やっぱここってこう、うん、リッチなホラー映画になっててかっこいいしね、もうっていう高級感があっていいよ ね、 うん、でエンタメだしっていう、
そうそうそう、
まあ、資料館一発目があって、で、まあ、インシディアスの第2章っていうのも、まあ、また低予算で撮ってみたりありつつ、次のタームとしてハリウッドの本当にビッグバジェットブロックバスター映画みたいなのを撮り始めるっていうのが2015年以降って感じで、
はい、
でまあ、これがやっぱあの一番異色だと思うんですけど、ワイルドスピードスカイミッション
急に全然違うジャンル。
そうそう、この前にだから5億円でインシディアス第2章を撮ってる人が急に200億円かけた映画を撮るっていうい
やー全然知らないですけど、なんでこれ急にやることになったんですかね、本当にね。
ああ、ね、まあなんかあるよね、ハリウッドってそういうのこう来てる監督にその原作付きのやつ撮らすみたいなさ、なんかそういうのあるやんか、まあ、撮れるだろうみたいな感じで撮ったんだろうね。でこれが結果的に、ワイルドスピードシリーズでも一番のヒットで、
うん、
あの世界歴代映画興行収入第9位。
あ、そんなヒットしてんの？
死ぬほど受けてるっていうさ
あ、そう、
そう、しっかり当ててるっていうやつで、
いやすごいな、
うん、まあ、これ面白いですね、やっぱね、ワイルドスピードの中でも。で、あのポール・ウォーカーが出てるんやけど、
うん、
これ撮ってる途中かなに事故でね死んじゃうとかもあったりとか、まあ、そういったのもいろいろ載ってるんだけど、で、その次が僕が多分一番好きかな、資料館の2作目、資料館エンフィールド事件、はい、で、これもさらにあの予算がかかった資料館シリーズで、
そう、
これがね、ほんと怖いんですよ
まあね、資料館いっぱい出てるけど、なんだかんだやっぱジェームズ・ワンが撮ってるやつが一番怖いっていう。
そうそう、初めの 1、ね、2がやっぱ怖くて、
うん、
こっからあの撮影監督がドン・バージェスっていうあのロバート・ゼメキスの作品とか撮ってて、アカデミーとかでも撮ってる人なんですけど、フォレスト・ガンプとか撮った、まあ、ベテランの監督と組み出して、
はい、
でと今回見直してたら全然さ、そのカメラの絵の立地度が全然違うよ、前作よりもさらにやっぱすげえ立地なんよ、なんかこれ全然違うなみたいな、なんか撮り方とかもよりかっこよくなってる気がして、でやっぱ調べたらずっとそのジョン・アール・レオネッティっていう人と組んでたのが、
うん、
資料館前作とか、あとインシディアスまでだいたいこの人と一緒に組んでたのが、この時からさっき言ったようにそのドン・バージェスっていう撮影監督と組むようになったっていうのがあって、多分その辺が違うんだろうなと思って、その辺の違いもねぜひあのみんなこう見比べてみると全然違うので、
ちょっと意識して見てみたいと思います。
うん、ちょっと言い忘れてたんですけど、初めめっちゃガチガチに怖いホラーやって、
うん、
まあ、後半そういう悪魔とものアタックのとこになると、まあ、アクション要素がすごく強くなって、
そ
のアクションの撮り方がめちゃめちゃかっこいいっていうのがジェームズ・ワンの特徴でもあるなっていう。
確かにな、アクションうまいなと思うのが、その静と動の使い分けみたいなのがめちゃくちゃうまいなと思うんですよね。ジェームズ・ワン悪魔に乗っ取られて大暴れするじゃないですか。でそれが一回こう急に静かになって縛り付けられてた椅子ごと ふわーって浮くシーンあるんですよね。めちゃめちゃ怖いんですよ、ね、それが。
あれ怖いな。
うん、なんか、で、その後またブワーって動き出すんですけど、なんかそういう、あれですね、層のカメラとかでも結構、その、ブワーって急に早送りになって動いたりするシーンとかあるんですけど、
うん、
そういうなんか、急に静かになった後にガッて動くみたいなののアクションがめちゃめちゃうまいんですよね、ジェームズ・ワンって。
そうだね。
うん。
まあ、それが一つの映画の中で、混在してるっていうのがめちゃめちゃ面白いところっていうか、
確かにその前半のじとっとした怖さと別にそういうアクションっぽさが出てくるっていうね、うん、後半
っていう、そうそうそう。で、まあ、今回のマリグナントもまあそれの極まりっていう感じがするかな。
そ, う、ね、なんかそのその先に行っちゃう感じがありますよね。
そうだね、うん、で次に2018年、アクアマン、これも世界興行収入30位以内には入るんじゃないかなっていうぐらいめちゃめちゃ当たったんですけど、
なんか見てないんですけど結構ベスト映画に挙げる人多かったですね、その年もね。
うん、面白い、うん、めっちゃ面白いし、でもめちゃめちゃスターウォーズやねんか、アクアマンって
あ、そうなんや
でもやっぱ面白いし、
へ
ー、フィルモグラフィーで流してみてるとめちゃめちゃ違和感あるんやけどでもそこはかとなくやっぱジェームス・ワン州みたいな、やっぱアクションの感じとかすごくあるし、
あー、そうなんや、うん、
まあ、マーベルとかででっかいところでさ、言ったらいわゆるドラゴンボール的な戦闘がバーンバーンみたいなのあったりするやんか、
うん、
でアクアマンでももちろんあるんだけど、結構室内での戦闘の方がすごい印象的に映るアクアマン
は珍しいな、ヒーロー映画で室内での戦闘があんまりないけど、ね、室内の
戦闘がいっちゃんかっこいいな見どころはやっぱその辺だったりしますね。
へ
ー、アクアマン2もね、引き続きこれが当たったっていうところで監督に選ばれてます。
はい、
で今作のマリグナント、アクアマンとか YSP とかも200億とかの映画撮った後に今回多分15億ぐらいで作ってるっていう、う
ん、確かにね、ちょっと低予算感みたいなのはねありましたけど、
うん、まあでもそういうでかいのやりつつもやっぱこう新しい、しかもシリーズで自分が原案もしてっていうのをやってるから、すごくいいバランスの作品っていう感じで、
そうね、なんかこの自分のキャリアを無駄にしてない感じがね、うん、全部ちゃんと生かして撮ったって感じがするよね。
そうそう、う
ん、
コツコツ来てすごい信頼できる監督だなとか思いながら、今回その撮影監督がマイケル・バージェスって言って、さっき言ってたドン・バージェスの息子が撮ってる、
うん、そうなんや、そこ引き継げるんや
そうそうそうそうそう、なんでそうしたんか分からへんけどっていう感じですね。うん、長くなりましたけども、ジェームス・ワンの、作品集と、まあ、特徴みたいな感じですね。今までやってきてなかった要素、そしてまあ今回いろんな評論家の人とかももうすごい評出してますけどとかで語られてるところとして、イタリアのジャッロ映画っていうものの影響がすごいあるよと、ジェームズ・ワンも公言してるっていうところがあって、でそもそもジャッロ映画って何ですかっていう話なんで、ジャッロについてちょっと次のパートで話したいと思います。
はい、お届けします、心の砂地を汲み解いて、このにしと今日の暮らしを最寄りへバラす、東京が素晴らしいでも今日は証のサイン場所、しないで演歌所、生活するには不便でしょ、僕らは天使なんかじゃない、だから全員参加じゃないならやれない、セーブやギザはできていく覚悟さ。
僕もね、今回初めて知ったんですけど、ジャッロ映画っていうものを、
まあ、あんま聞き慣れないですよね、
う
ん、
そのパンフレットとかで知ったんですけども、うん、イタリアの、まあ、映画としては60年代から70年代に流行したホラー映画てか、まあ、ホラー映画っていうか、まあ、ミステリーとかノワール系の、まあ、サブジャンルっていう感じかな、うん、っていうところで、あの元々の語源としてはイタリア語でジャッロって黄色っていうことなんしんだけど、もともとはまあ小説でモンダドーリ社っていうところが出したそういったあのミステリーとかノワール小説の想定が黄色の表紙だったらしいんですよね。
あー、なるほどね。
でそこからそれがジャンルの名前になって演劇とか映画でも使われるようになったっていう感じだね。まあ日本で例えるなら
青瀬とかみたいなもんね
あ、そうそうそう、うん、早川 SF の青瀬とか、まあ、そういう感じのイメージだと思ってくれたらいいなと思います、うん、で、まあ、60年代から70年代にいっぱい流行ったんですけども、まあ、これを代表する監督としてジェームス・ワンが先ほど影響も公言してるっていう、まあ、ダリオ・アルジェントっていう監督の作品言われるのがサスペリアパート2っていう感じなんだけど、まあそういったところが、うん、代表作とされてて、
うん、
で安井太平さんっていうものかなの、ジャッロ映画の世界っていう本を参照していろいろ読んだんですけれども、まあジャンルとしては例えばミステリーとかノワールとかサスペンスみたいなところに非常に近いんだけども、
うん、
ジャンロって言われるものの特徴としては犯人探しが、まあ、目的、これはミステリーもそうなんだけど、で、うん、その誰が殺したっていうのよりもどのように殺してるか ていうギミックとかに特徴があると。
あー、なるほど、ね、
よく使われるのが肉体がナイフで切り開かれるっていうのが結構特徴、ナイフがやっぱ特徴だったりとか、でその辺は結構その当時のフロイトの精神分析とか夢診断っていうのが、まあ、根底にはあって、言ったらトラウマとかそういう心理的要因を映像的に表現しようとしたら、そういった、まあ、象徴としてのナイフ、肉体が切り開かれるっていうことにすごく意味があるっていうか、っていうところがあったりとかしていて、
ちょっとメタファー的な
意味ですね。うん、そうそうそうそう、あの資料館とかもそうだけど、そういった心理を表すために、まあ、人形とか鏡とかカーテンとかの小道具がよく使われたりするっていう、あの黒沢清もあのカーテンが揺れてるだけのっていう特徴的なやつ、あれだけで怖いっていうのがあるけど、まあ、その辺でもこの辺の影響なんだろうね。
あ、確かにね。
あとは結構殺人鬼の視点から撮ってる映像表現みたいなのもジャンル映画ではよくあって、この辺は結構マレグラントにも使われてるところかなと思います。
そうですね、まあちょっとそういうあれですよね、ラストナイトイン奏法とかも、
うんうん、
そういうちょっと追体験的なところはね、かなり近いかなと思いますね、同時期にやってたホラー映画でね。
そうだね、ラストナイトイン奏法もと、まあ、60年代を舞台にしてるっていうところもあったりとかで結構被るところがあるのかな、まあ、あっちはイギリスの映画が大元ではあるとは思うけど、近いところあると思いますね。
そうです、まあ、ああいう赤い光がぶわって出る感じとかは、
うんうん、
ジャンル映画っぽいのかなっていう感じはしますよね。
うん、そうだね。代表作としてはサスペリアパート2って言いましたけど、他は、喜びの牙っていう、まあ、デビュー作、アルジェントのデビュー作もこれあのジャンルだし、アルジェントの師匠、ダリオ・アルジェントの師匠であるマリオ・バーバ監督も、モデル連続殺人とかいう映画で、ネット60年代にそういうジャンル映画を撮っていたりっていうのがあったりもしますね。ダリオ・アルジェントって、まあ、サスペリアパート2の人って言って、あ、わかるっていう人もいるかと思うんですけども、また違う人につなげるために言うと、フェノミナっていう映画を85年に撮ってて、でこれはゲームのクロックタワーって95年のゲームがあるんですけど、
わか
る、
はいはいはい、あのハサミをね持った
ハサミの
シザーマンが追いかけてくるっていう、
そうそう、シザー、この俺たち世代もあの怖いゲームとしてすごく名を馳せたゲームですけども、
ね、うん、
ほぼほぼフェノミナのネタを使ってるっていう、ルックも名前も一緒だし、主人公の女の子の、
あ、そうなんや。
でクロックタワーって結構そのアルジェントパロディみたいなのがめちゃめちゃ詰まってるゲームでもあって、あの、うん、いきなり床がバーンって落ちて下に行っちゃうとか、なんかすごくいろんな、はいはい、あのまあ、サスペリアパート2とかからなんだけど、そういったオマージュ、ダリオ・アルジェントオマージュがいろいろ詰まったゲームでもあるってところが、他で親しみ持てるところで言うとあるかなと思います。
そうね、いやー、クロックタワーめちゃめちゃ怖いからね、確かに。
クロックタワー怖い。
だ
からそういうもんの大元のネタとして、ジャンロっていうもんがあったりもするよっていうとか。
実はね、あった
っていう。そうそう。あとは結構、あの、手塚治虫の怖い話あるやん、70年代とか。
はいはいはい。
ブラックジャックとかも。とかも、多分かなりこの辺の影響があるんじゃないのかなっていう。
あー、なるほどね。
また別でちょっと手塚治虫読んでて、今見てるジャンルみたいやなとか思ったりとかしていて、まあその辺も年代が60、70とかだから全然ありただろうなっていうふうには思ったりもしてて。
そうです
ね。うん。名前としてはこう、あんまり見てないかもしれんけど、結構そういったもんは、あの、知らない間に見てることもあるよっていうもんでもあるかなと。
そうですね、なんかこうやっぱ美女がナイフで切り裂かれるみたいな描写っていうのはね、
うん、
なんかちょっとジャンロっぽいのかなと思いますね。確かに手塚治虫とかでも見るような気がしますね。 そうある
し、
その
あ
たり
は
ね、
うんうんうん、っていう感じですね。次のパートからですね、マリグラントのネタバレを含むここが最高だったっていう話をしていきたいなと思います。
はい、
心の砂地。
まずやりたいって言った寺田くんから喋ってほしいなと思うんですけど、
いや
どこがどう最高やったっすか。
ホラー映画としてみんな見に来るわけじゃないですか、
うん、
なんで、まあ、当然最初に結構序盤のシーンでもうそのまずホラーとしては満点級の演出を見せてくれるじゃないですか。
うん、
うん、あ、まあここからもガンガンネタバレしていくんですけども、先に言っとくと、まあ、最初のやっぱ自分の夫が殺されるシーンとかって、うん、ホラーではあるんやけど、これまでのホラーを全部ちゃんとしっかりやって、そのガッて襲ってくるアクションっぽさもあれば、
うん、
ソファーのとこに座ってるみたいな、 なんかちょっと貞子っぽいみたいなシーンもあるじゃないですか。
うん、あったね。
そういうまずホラーとして優等生な9大点を見せてきた後に、うん、ミステリーっぽくなっていくんですよね、どんどん。なんか犯人が誰だみたいな、警察ががっつり絡んでくるっていう。なんか大体ああいうのって警察はこう頭おかしいみたいな感じで相手にされないから結局自分らで戦うしかないってパターンが多分多いんですけど、警察がめっちゃちゃんと関わってくれるっていう。その後に天井から捕らえた女の人がバーンと落ちてきたところぐらいから、えってなっていくんですよね。
はいはいはい。
え、何が起こってんのみたいな。で、最終的になんかすごいアクションみたいな感じになり、ちょっとダークヒーローっぽさみたいなのが出てくるじゃないですか。ジャンルが全然捉えられないのに全部満点なんですよ。ジャンル4つぐらい混ざってるのに全部満点やから、なんか、うん、こんな映画他にあると思って。
あー、なるほどね。
多分これ解体していって、で4本くらい映画撮れるんですよ多分、
うん、
最初のホラー映画だけとしても撮れるし、まあ言ったらそのガブリエルのちょっとダークヒーローみたいな映画も撮れるし、途中のあの警察官が追っていくようなああいうアクション的なところも撮っていけるし、いくらでもこの発想で1本撮れるなぐらいのをギュッてしてるから、語りたくてしゃあなくなってしまう映画というか、そういう映画やなと思ってるので、ごったにが全部うまいみたいなね。
今ドラマとかでシーズン1はこういうジャンルで1年やって、シーズン2はジャンル変わりますよみたいなのがあったりもするけども、うんうん、今ドラマの時代やからさ、やっぱでもなんかそういう感覚をこの120分ぐらい、うん、2時間ちょいで詰まってて、かつストーリーラインとして破綻してることもないし、
うん、
寄り道やなっていう感じも特にないしっていう、ないないない、そのしっかりまとまってる感、かつジェームズ・ワンのミックス加減のうまさみたいな感じがやっぱすごいなと思うよね。うん、
その整ってなかったとしてもこれだけいろんなものを詰め込んでるのすごいよねっていうことだけで価値を見出そうとしてしまうんですけど、なんかこれの場合は結果ごったにやったみたいな、そもそも全く違和感なくストーリーが進んでいって結果ごったにやったってなってて、だからなんかそこが本当に、ね、論理が破綻、まあ、破綻しないってことですよね、さっきおっしゃってました。
うん、なんかそれこそそういうこういう映画かと思ってたらこういうんじゃなかったっていうさ、いわゆるもっとそのオフビートというかさ、外していって至ったところがこれみたいな映画ってまあいっぱいあると思うんやけど、ちゃんとやるやん。
そうそうそうそう、
これ来る来るっていうのがちゃんとあって、うん、みたいなねでもジャンルはどんどん変わっていくっていう面白さみたいなのが、
いやーそうそうそう、うん、でまあ多分表面的なところだけで言うと、あのガブリエルが自分の頭の後ろの腫瘍だったっていうのがオチっぽくなる わけじゃないですか。でもそこで全然終わらないっていうのが、いやそこ通過点なんですよね、うん、みたいな感じが凄まじいなと思って、あそこの映像だけでもやっぱすごいからね。
うん、
体逆で戦うシーンすごくないですか、警察署で。なんか僕ほんまに初めて物理的にちゃんと手に汗握りましたよ、私。なんか興奮して
見終わって話すとやっぱみんな、まあ、そこの話にやっぱみんななるのかなっていう感じはしてて、でもあのシーンがやっぱすごいクライマックスにはなってるやんか。
そうですね、うん、
こうだけでもすごい価値があるんで、あそこすごいよな。
いやあそこすごいですね。
うん、
確かにね。なんかあのやっぱいでたちもかっこいいしね、コートにあの奪ったさ、あの金色のナイフみたいなやつを振り回すっていう ね、なんかやっぱそういう見た目としての完成度みたいなめっちゃ高いじゃないですか。言ったらそのジェイソンとかさ、うんうん、フレディみたいな、ああいうホラーアイコンみたいなやつを、あこの時代になってもまだ生み出せるんやっていう、
うん
う
ん、
だからやっぱそういうかっこいい敵というか、まあ、そういう存在ではあるけど、ああいうかっこいいちょっとダークヒーローチックなやつがこのすごいアクションしてるっていうだけでもめっちゃ気持ちいいんですよね、うん、あのシーンは。
そうだね、うん、っていうところがやっぱすごくて、うん、でアクションで言うとなんかすごくジェームズ・ワンの映画のアクションって、うん、映画のアクションってさっき言ったそのドラゴンボール的アクションって俺はよく言ってもらうんだけど、その、うん、マーベル的なドーンバーンみたいなんですね、まあ、マーベルも結構しっかり関節決めてとかさ結構やってるけどさ、
うん、
でもその結構俺がよく見ててアクションに思うのは体重の重量感があるかないかっていうのをすごく気にしちゃうのね。その格闘技が好きだから。ジェームズ・ワンって結構体重感がすごいしっかりある、あのジェームズ・ワンのアクションで、特にマリグナンドめっちゃそのこう首取ってこう切ってとかエクストリームな動き方だけども、
うん、
すごく人がやったらこうも動けるかなっていうところから計算して取ってるような気がしていて、なんかそこが僕はすごく興奮するところがあるかな、う
ん、まあ確かにね、なんかあくまで人間 ですからね、あれ、うん、ガブリエルも。だから人間の体を使って動いてるわけで、なんかそのあたりは確かになんかあんまり違和感がないというか、モンスター感みたいなのはないんですよね。確かにちゃんとそういうリアリティのある動きになってるけど、うん、まあ、体が反転してるからちょっと動き面白いっていうね。
そう、あれもどう撮ったかっていうんで、なんか調べてみたら、そのアクションでその軟体の人が、アクションの俳優の人がやってて、だからあれ本当に体反対にして動いて撮ってるらしいのね。
おお、そうなんや。
うん、そうだから多分その辺がちょっとだから変だけど、まあ、こう動いて、やっぱ人間が動く動きになってる、そういう CG とかそういう撮り方の工夫で反転とかで撮ってるわけではないっていうのが、ね、多分その辺俺が感じた体重感みたいなところはあるんだと思うね。
いや、あ、言ったらその序盤でさ、ちょっとこの実体のない感じやと思ってた敵キャラっていうのがさ、警察官がね追うところらへんで、あれなんかこいつってめちゃめちゃ実体あるんやみたいな感じになってくるじゃないですか。
うん、
こう急にこのちょっとなんていうチェイスが始まるわけじゃないですか。で、あ、こいつってこんなにはっきりした肉体のキャラクターなのねってなって、で最終的にあれだけもがっつり肉体的なアクションが出てくるっていう、このグラデーションがめちゃめちゃいいですよね。
ああ、そうだね、うん、
うん、徐々にこうしっかりしたキャラクターになっていくっていう、うん、
やっぱ呪いとか超能力ものなのかなと思うとそうではないっていうね。
そうそうそうで、まあそういったちょっと超常現象的な、あの主人公がさ、犯人の殺人を追体験するっていう、うん、この壁とかグワーって溶けていってさ、被害現場のところになるっていうところは、うん、脳みそがくっついてるから幻想を見せてましたっていうのもすごいうまいよね、ロジックとして
理由がちゃんとあるよね。そう、うん、チクチクつったつったつった、
ここすんなヤギサーバー、ここすんなヤギサーバー、ここすんなよ
いろんなホラー映画とかいろんな映画のモチーフとか持ってきてるところとかもあって、そのまあ、双子っていうモチーフもあるし、
うん、
これ萩尾元阪神やったんやと思いながら見てたんやけど
あー確かにね、うん、双子だけど得てきたものがもう違うっていう、
そうそうそうそう、
ところとかね、
うん、思ったりもしたけど、デビッド・クローネンバーグっていう映画監督がいるんだけど、この人ってそのビデオドロームっていう映画が、まあ、カルト作品としてビデオでめちゃめちゃ触れたみたいな人ですけども、
うん、
いろいろ撮ってますけどね。そのボディーホラーっていうんやけど、その身体がこう変容してしまうっていう恐怖みたいなのも入ってるんよね。うん、
あ、
だからこう
確かに、ね、
何か腫瘍ができて、それちょっと触っていったらなんか、うん、こうそれがこう大きくなって意思を持ち始めるとか、自分がなんかこう電気機器とかと体が、あの、だんだんくっついてしまう、まあ、鉄をとかね、塚本慎也のイメージとかに近いかもしれないけども、
はいはいはいはい、
あのとかなんかそういった、でもあるやんか、それってその自身 の, その精神的な、すごく太ってしまったらどうしようとか、うん、なんかこうここに傷ができてどうしようとか、なんかそういったところの心理的恐怖を増幅させてやってるんだと思うんだけども、まあ、それが実際の身体じゃなくて心理的な、これすごい嫌だなとか、これにすごく依存してるなみたいなのが、本当に自分の体とくっついてしまう、変容してしまうみたいな恐怖っていうのも描いていて、
うんうん、
まあ、そこをその双子っていうモチーフとつなげて、それがその自分の過去をやってしまったこととか、そういった罪悪感とか、まあ、自分の過去っていうのとこうつながってるみたいな、トラウマみたいなものと本当に体が全部くっついてしまってるっていう表現になってるのが面白いところやなって思ったりとか、
うんうん、確かにね、変わっていくっていうか、まあ、元からそういう要素があったっていう、
うん、そうそうそう、
ところはちょっと新しいですよね、
うん、
また変わっていくで言えば、結構あの、まあ、去年もやってた最新のホラー映画で言えばキャンディーマンとかも、まさにそういう自分の体がどんどんキャンディーマンになっていくみたいなね、自分の体が変わっていくっていうのやからさ、嫌よね、精神的にかなりしんどい、あれは、
うん、
あ、でもそのガブリエルで言えばさ、僕はあのほんまに、あー最高って思ったのは、ガブリエルがこうバカって開くシーンと同時進行ぐらいで、主人公を引き取った家族が、うん、主人公がいた病院からビデオテープこう盗んできて、過去 の, その白映像みたいなのを見てるんですよね、うん、でそこでこの手術台のところにいるこのガブリエルがバカって開いたとこ の, あのシーンをさ、 VHS で見るじゃないですか、
古い映像でね、
まあ、あれは多分狙ってやってると思うんですけど、
うん、
そのガブリエルのあの感じが、
うん、
その言ったらその最新 CG めっちゃリアルとかじゃなくて、この昔の映画のホラー映画のエイリアンみたいな感じの造形にしてあって、
うん
うん、だからあの幽星からの物体 X みたいな、ああいうさ いいホラーの気持ち悪さみたいな、リアリティとかじゃない、ああいうメイキャップ的な気持ち悪さになってて、なんかそれがすごい、あのホラー映画好きな人にグッとくる表現をしっかり使ってるなと思って。
そうやな、それもあるな。
そうやっぱその、すごいショッキングやな、あの映像やっぱ、なんかそこってやっぱ CG じゃなくてメイキャップっぽくやってるってところが、
感じがね、確かにあのリンチのイレイザーヘッドの赤ちゃんとかもある感じなんだけど、ああいう感じのあれだよね、
多分ああいうのって CG でやるよりそうメイキャップっぽくやる方がこ
のインパクトすごい、
だからなんかあれ見てるときにさ、あの家族のあのお母さんと娘がさ、なんかオーマイガーみたいなこと言うてんけど、いやほんまにオーマイガーって感じやねん、見た瞬間のこの反応がさ、こうビクってすんねんよなあれ、
育てのお母さんのところが、あの家感すごかったな、あのめっちゃさ残し、あの箱、あいろんな箱みたいな、めちゃめちゃ散らかってんです
よ全部取ってるからみ
た
い
な、
いね、
そうそう、あの実家感やばかったな
、
こんなにやる必要あるみたいなさ
そうそうそう、でまたあのお母さんの優しさのリアリティみたいなのもすごいなかった、なんかそのちょうどいい優しさっていうかさ、優しすぎるわけでもないけど、なんかちゃんと、まあ、あくまで自分の引き取ったからね、自分の娘として責任を持ってるみたいな、
だ
からその感じがすごいリアリティもあったし、まあそれにやっぱこの映画の最終として血がつながってなくてもその家族って自分のそばに元からあったやんっていうことに気づくっていうのがめちゃめちゃいいよね、オチとして。
めちゃめちゃいいな、最後はそう、なんかこういうアクションがあって言ってるけど、なんか最後見たらこう家族愛みたいなものに落ちていくっていう、なんか
そうそうそう
笑うてまうんやけどさ、今話すとさでもちゃんとジンとくる内容になってるっていう、なんか不思議な映画やな。いや
そう、あのラストシーン、あの病院のベッドのところでね、まあ言ったらその自分が引き取ってくれた家族の方の娘と自分主人公と、あと自分のほんまのお母さんがベッドで寝てて、こう二人を見てるみたいな、この映画のオチこのシーンっていうんで、ちょっと笑うてまうねんけど、でもめっちゃ感動してる自分がいるんですよね、
そのシーン。そうだよな、なんかそれってやっぱ映画のそういう説得力というかさ、そこがちゃんと落ちるように心が動くようにやっぱ作られてるんやろうね。
そうですね、
インタビュージェームズ・ワンのあんまないから英語論とかいろいろ見てたら、
うん、
アナと雪の女王みたいな感じで作ったみたいなこと言ってて、まあ、ちょっとこれがどこまでふざけて言ってるんか本気で言ってるのか分からへんねんけど
はい、はい、
でも それ見つけた時に、ああそっか、ジェームズ・ワンが俺が映画撮ってる中でアナ雪撮ったらこれになるんやみたいなさ
なるほどね、主人公がエルさんなわけね、
そうそうそうそうそう、でもそうテーマと言われてる言ってることはすごくわかるっていうかさ、
確かに確かに、なんかうまいこと言うてますね、まあ撮った本人やから当たり前かもしれんけど、
と思ったね。
確かにジェームズ・ワンってさ、あの資料館の一作目とかやったら、言ったらその悪魔からこう解放する時とかも家族パワー的なところがあったじゃないですか、どうしても、あなたがその家族とし過ごしたあの幸せな日々のことをみたいなさ、そういう家族パワーみたいなところに対するちょっとアンチ感もあるじゃないですか、この映画って。
そうね、
まあ、もちろんその関係性としては家族なんだけども、別にそこに血のつながりはいらないよっていうところが、
そうやな、
ちょっと一歩先を行ってるなって思いましたね、過去作と比べると。
そうね、確かに確かに、どうかな、まあ、ツッコミどころはいっぱいあるな俺的に言っとかなあかんっていうんだと、初めに死ぬ旦那がさ、初めその UFC じゃなくて KFC かな、そんな名前になってたんだけど、見てたって、覚えてる、テレビでさ、
はいはいはい、
総合格闘技見てんのよ。
あ、見てた見てた。
踏んでマウントポジションになってバカバカ殴られてて、全然止まらへんみたいな感じで、ずっと感じの映像が流れてんのね。でそれ片目に見ながらスマホいじってるみたいな感じなんだけど、DV とかのイメージをこうやってるんやろうけど、だから俺あれ見て、あ、多分これマウントで旦那殴られて死ぬんかなと思ったら、それなくて、あ、別に映してただけかとか思ってたんやけど、でも後でガブちゃんが復讐していくみたいな感じになるんやけどさ、ガブちゃんが復讐していく時の2人目のなんかでかいおじさんかなんかを、あの殺す時はそのマウントでナイフでバコバコバコバコいくっていうシーンがあって、
はいはい、
あそこはなんかその多分見てたからみたいなさ、なんか感じあるんか
な。ああ、なるほど。それを見てたから学習というか。
うん、そうそうそう。マウント取ってナイフでプシュプシュって。なんかあれ見ると、なんかその、やっぱ氷の美少女っていう映画がポール・バーフンであるけど、で、有名な、そう、 その性行為と見せかけて取って首バンバン刺すみたいなさ、
はいはいはい、
あとあれフィンチャーのゴーンガールでもありましたけど、
うんうん、
なんかあれってなんかあるんやろうなみたいな、その女の人が男の人の首切るっていうイメージっていうのは
マウントを取るっていうのは確かにね、うん、絵面としてはカウンターっぽい感じがあっていい、
うん、
確かにな
んかそういうも結構意味あったりするんかなとか思いながら、
う
ん、
あでも多分小ネタすごい多いんやろうなとは思ってて、うん、まあ僕もちょっと本ネタ的なところで言うと、ちょっとどこまで意図してるかわからないですけど、ピクシーズの Where is my mind のなんかエレクトロニックアレンジみたいな、ロックアレンジみたいなのがやたら流れるんですよね、この映画、うん、2,3 回流れると思うんですけど、なんで流れるんやろこんな曲をって思ってたんですけど、あもしかしてファイトクラブを意識してるって思って、そうやね、
う
ん、これあのまあ言ってしまえばオチがその結局自分自身だったっていうところが言うと、ね、ファイトクラブと一緒ではあるんですよね、それと戦うっていう、自分自身の戦うみたいなところがファイトクラブと繋がってて、あもしかしたらそこの BGM 繋がりなんかなっていうところとか、
うん、多分そうだと思うね、
うん、ぽいよねやっぱり、
うんうん、あれやっぱ気になるの、なんでこれ考えるんかなっていうのはね、そうそうそう、そういうことだよね、うん、かとか、なんか多分めっちゃあるんやと思う、そういう
そうね、多分気づいてる人は気づいてるんやろ
うけど、うん、とかでまあそういうオタク的な盛り上がりもできるし、
うん、
そういったじゃない人もねすごく楽しめる映画だと思うのでね、ぜひとも見ていただきたいなと思います。
はい、というわけで心の砂地は引き続きお便りをお待ちしております。すべての宛先は kokoronosuna@gmail.com 心の砂@gmail.com までよろしくお願いします。もしくは Spotify、Apple Podcast など各配信サービスのエピソードの詳細に載っている Google フォームからお願いします。Apple Podcast へのレビュー評価も絶賛募集中です。ぜひともよろしくお願いします。
Twitter での投稿は、ハッシュタグ KOKOSUNA、ココスナです。よろしくお願いします。ツイートしていただく際には、エピソードのリンクも貼っていただけると嬉しいです。また、本編に出てきた固有名詞などは、ノートに応募集がありますので、そちらもご覧ください。ノートの URL も各配信サービスのエピソードの詳細にございます。ということで、本日も聞いていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
来週はですね、映画また続くんですけれども、Netflix でね、最近配信解禁されたんでやろうと思いまして、今泉力也監督の街の上でという作品を取り上げて喋りたいなと思います。
はい。
それでは皆様、
ごきげんよう。